改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはゲストの方をお迎えしてより詳しくお話を伺います。今日のゲストはもうすっかりおなじみでございます、小矢部市の船見幸宏さんです。木曽義仲と巴御前が大好きフリーク船見さんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回の紙芝居でございましたけれども、はい、お聞きになっていかがでしたか。
まあ、今回もですね、本当に危機スリル迫る、うん、ね、そんな表現を牧内さんにしていただきまして、はい、
恐れ入ります本当に、はい、いやー、しかし駒王丸がですね、助け出される流れで、はい、畠山重義にその命が下されてなければ、はい、もうこの企画はなかったってことですよね。
そうですね、もう私がここでラジオで喋ってることもなく、うん、義仲っていう名前さえもこのように出てこなかったかもしれませんね。
そうですよね、駒王丸の時点で殺されてしまったら次の名前はないですもんね。
そうなんです、はい。
いやー、しかしまあ源氏はね、とにかくそのお家の中でいろいろとこう騒動が起きるというところは存じ上げておりましたけれども、はい、そもそも義朝はなぜ義方をこう討つことになったんでしょうか。
もともとですね、義朝は、坂東、まあ、今の関東地方なんですけれども、まあ、そこに勢力を伸ばしていたんですね。まあ、そこに弟の義方がやってきて、勢力を伸ばし始めたので、これはいけないということで、親兄弟というか血のつながりはあったんですけれども、弟を、まあ、撃ったということなんですね。
源氏のですね、はい、お兄さんの DNA っていうのは、はい、みんなこうなってしまうんですかね。
そうですね、ただまあ、これ後々の話になるんですけれども、はい、義仲の、義方義仲の家系はですね、うん、まあ、そういうことはせずに身内を大事にしたっていうふうに、後々にね、話が出てくると思いますので。
そうか、はい、じゃあ弟の DNA ですね。
そういうことなんです
そういうことになるとね、はい。まあ、この義仲一命を取り留めたということになりますが、はい、頼朝と同じく後に活躍するということになりますね、
はい、そうですね、はい。
これ、まあ、助けられてですね、はい、とにかくどこか遠くへ行かなければいけないということになって選ばれるのが信濃の国ですけれども、はい、これは何か理由があったんですか。
はい、この中原兼遠の奥さんがですね、うん、実は駒王丸が赤ちゃんの時に、まあ、お乳を飲ませていた、いわゆる乳母だったんですね、
はい、
ですからその乳母の、まあ、夫を頼って、でしかも中原兼遠は当時信濃の国、まあ、今のいう長野県なんですけれども、そこで、ね、力強い勢力を持っていたので、まあ、そこに預ければ安全だろうということで、まあ、そちらに、まあ、お乳伸びたということになります。
この間仲介するのは斉藤実盛ですよね、
はい、
実盛はその事情というのは知っていたということになるんですか、はい、
そうですね、だから何かの時点でこの中原兼遠と斉藤実盛の、まあ、つながりがどこかでできていたのかもしれません。
そうか、このあたりはね、やっぱりこうくんずほずれつ人間関係がこう、はい、できていたという部分もあるし、はい、こう主に使いながらも自分は何を思っていたのかっていうこともあるのかもしれないですね。
はい、
そうですね、
奥深いなと思います。はい、
で、案内をされました兼遠は義仲を受け入れることになりますけれども、はい、こう紙芝居の中ではかなりこう、前向きに、はい、喜んで受け入れているというところがありますが、はい、このあたりのこう心情というのはどういうことになりますか。
そうですね、中原兼遠は、まあ、この駒王丸が、まあ、源氏の、優秀ある血筋を引く、まあ、子供だということで、うん、まあ、将来ですね、この世の中に、まあ、大将として、羽ばたいてもらえればっていう、そういう期待を込めて、まあ、受け入れたんじゃないかなと思います。
まあ、しかし血筋だけで言うならばね、はい、もうお兄さんの係留さえあれば、はい、それは続いていくということになるので、危ない橋をね渡らなくても良さそうなものじゃないですか。はい、
まあ、そこら辺が、まあ、この中原兼遠の、まあ、人情深いところもあって、まあ、義仲を、まあ、快く受け入れたんじゃないかなと考えてます。
はい、斉藤実盛はまた後に 登場します。
そうですね、まあ、これはですね、まああのまあ、後々の話の楽しみにということで、まあ、取っておきたいと思いますけれども、ね、あの本当にこの後、まあ、成長した義仲がですね、まあ、悲しみの再会を果たすというシーンで登場しますので、あのお楽しみ待っていてください。
はい、いや、まあ、あの最初にもね、重義に命が下らなければ、駒王丸はもうこの場で切られて死んでたかもしれない、はい、斉藤実盛に相談しなければまた終わってたかもしれないっていうね、これも相談された人がね、はい、そんなあなたダメですよこれと、
無理無理なんて言われた、ねえ、
ねえ、この義朝のね、はい、命を受けているのに、はい、逆らったら後でえらいことになりますよと、あんたこれ組織人としてどうよこれと、
はい、
いうことになるかもしれないところを、こう二人の判断で生かされたっていうことですもんね、
だから本当に駒王の運命というのは、うん、この2歳の時にあの本当に、まあ、急展開したんだなと思っております。
はい、船見さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第3回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしておりますので、ぜひお楽しみに。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から義仲巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんとともに木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。さて、そのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますので、ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにありますポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオなのに紙芝居という想像力をかきたてる番組でございますが、実は紙芝居の絵もちゃんと作っております。富山県のイラストレーターチャンネル23さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。第1話第2話に加えて今日の第3話も明日から公開されます。こちらも FM 富山のホームページからアクセスしてみてください。次回は駒王丸から木曽義仲への巻をお送りいたします。お相手は牧内直也でした。それではまた来月お楽しみに。